それでは通告書に従い、大きく3点について質問いたしますので、教育長、市長のご答弁のほどよろしくお願いいたします。まず1点目は、心豊かな教育について教育長のお考えをお伺いいたします。近年、全国的に多種多様な児童・生徒を巻き込んだ未成年者の事件・事故が多く発生しております。また、その内容についても、以前とは違い、死亡事故が起きるまでの悲惨な事件まで発生していることが、大きな社会問題として挙げられています。以前までは大人の事件ではと感じていましたが、今日では未成年者へと変化してきています。その要因は、現代社会の環境の変化に伴い、さまざまな事柄が考えられますが、解明と解決策に至らない状況ではないでしょうか。教育現場においては、学校内では常に子どもたちの動向を観察することで、未然に防ぐことができると考えています。すでに本市においては対応はされていると思いますが、しかし、一旦学校を離れると、先生方の目が届かないために、子どもたちの行動を見失うことで、大きな事件に発展する可能性が予測されます。校内では見せない行動と、校外の子どもたちの変化を見極めることが大事であると考えます。そのためには、地域の方々といかに情報を共有していくかが大切だと考えます。個人情報保護と絡み、難しい面もありますが、事態を拡大させないためにも、その体制づくりが必要ではないだろうかと考えます。本市においては、全国事例のような出来事はないと思いますが、しかし、些細なことから大きく発展することも予測されることから、小さい芽を摘むことが大事だと考えております。全国的な事件発生後は、県の教育委員会より指導がなされ、教育委員会としても初動体制で各学校に指導対処されていると思いますが、本市における教育現場としての現状をいかに把握されているか、またどのような対策を講じられているかお伺いいたします。先ほども言いましたが、教育現場だけでは解決できない部分があります。保護者をはじめ、地域の方々の協力あれば、未然に防ぐことができることもありますので、その体制づくりはどのようにされているのか、合わせてお伺いいたします。次に不登校についてですが、以前にも何回か質問しましたが、減少していないような気がします。そのような中に、現在も悩んでいる生徒や保護者がいると聞いています。ほとんどは、小中学校間の環境の変化に溶け込むことができないことから不登校になるなどの要因があると聞いていますが、一概には言えないと思っております。その他、様々なことから不登校に走るケースがあるとお聞きしますし、もしかしてこのことから先ほどの事件にと発展する可能性があるかもしれません。子どもたちは心身ともに成長発展する時期ですので、些細なことでも子どもたちの変化を敏速に把握することが大事であろうかと思います。常に教育委員会を中心に各学校においてこれまでも取り組まれてきているとは思いますが、本市における状況とどの程度把握されているか、その対策はどのようにされているか改めてお伺いいたします。また、不登校で悩んでいる生徒が義務教育課程修了後の進路、特に高校に進んで でありますけれども、進学はしたものの、学校教育の変化に対応することができずに、学校成果についていけず悩んでいるとお聞きします。高校課程は義務教育と違い、学校環境はなかなか厳しい面があると感じますので、子どもたちの意欲を損なうことがなく、就学することができるよう、中学校、高校、両校を共有した体制づくりと、悩みを持つ子ども、家族のケアをいかにされているか、合わせてお伺いいたします。ご答弁次第では、再度質問したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
深 見議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
議長、
はい、久保田教育長、
はい、
6番深見議員のご質問にお答えをいたします。議員のご質問は大きく4点あると私受け止めましたので、1点ずつに絞りながらお話をさせていただきます。まず1点目は、全国的に児童生徒を巻き込む未成年者の事件が多く発生しており、本市の現状及び教育現場としての把握と対策についてでございます。壱岐市の少年犯罪は、平成26年中の少年非行白書によりますと、窃盗等の刑法犯の少年が3名、飲酒、喫煙、家出、深夜徘徊等で代表されます特別法犯の少年は19名と報告をされております。これらの事案の中には、すべて小中学生以外によるものとなっております。壱岐市の教育現場におきましては、今のところ心配する事件や問題行動等は見られない状況だと確認をしておりますが、ご指摘のように成長する子どもたちの心身は急激な社会の変化の中で大きく揺れ動いていると捉えております。壱岐市の子どもたちも決して例外ではなく、学校教育や家庭教育の充実に努めなければご心配になるような大きなことにもつながりかねないと思っておるところでございます。学校は生涯を通して生きていく力を養うところでございます。授業を大切にする学校教育の中で、子どもたちは学校に居場所を求め、学校に行きたい、子どもと先生方との触れ合いを大切にしたいという気持ちを持とうかと思います。市教委は校長会と力を合わせてこの取り組みをしているところでございます。また生活指導主任や生徒指導主事という小中学校の生活指導における中心になって機能する教職員については、年度初めにその研修会を開催し、当面の課題であり今年度の重点を進めるところを確認しながら、毎月行われる校長会や教頭会の指導に加えて連携を取りながら力を入れているところでございます。こういったこれまでの指導に加えて、議員がご指摘の社会の変化の中で新たに取り組まなければいけないのは、やはり情報化型による、例えばスマホ等に代表されるような通信機器を使って発生する問題行動への対応と捉えております。壱岐市内の小中学校では、これらの携帯電話等を所持することについては各学校の判断にひとまず委ねております。使い方等の決まりを作成し、その中で各学校では学校に持参することは基本的に禁止をしているところでございます。ちなみに26年度の私どもの把握では、小学生の 14.2%、 中学生では 20.3% がこれらのスマホおよび携帯電話を所有をしているようでございます。これまで LINE 等における1-2のトラブルの報告は受けておりますが、適切な対応により心配する問題行動には今のところはなっておりませんので、PTA の研修会も含め、学校で行われる PTA の会等でもこれらのことについてのモラル教育を進めながら、おっしゃる未然に防げるような研修に努めているところでございます。2点目にご指摘いただく未然に防ぐには地域との関係が重要であるということについて、全くその通りだと考えております。問題が起こってからその処理に追われるというのは消極的な生徒指導であり学校教育であると捉えます。事前に取り組むことは少しきついけど、大変さはあるけれども、精一杯の準備をして臨めば悪い結果につながらないということが、これまでの経験上私もそのように思っております。
今、壱岐市内も積極的生徒指導という形で、事前に取り組む方向で学校現場と力を合わせております。そのためには、ご指摘のように、多くの人の力を借りる、多くの人が組織化されている地域や団体の力を借りることは、学校教育に欠かせないことでございます。現在、壱岐市では、5つほど例を挙げますと、1つ、地域行事に子どもたちと教職員が積極的に参加をしながら、地域の方との連携を深めています。2つ目に、学校支援会議を組織し、地域の多くの方に参加をしていただく組織が大変機能しており、各学校同士の連携も取られ、壱岐市全体での研修会も開かれ、PTA 活動の横の連携とはまた違った効果として、この学校支援会議が機能しているところでございます。3つ目には、学校評議員制度も定着をいたしました。毎学期、定期的に会議を持ちまして、学校の教育活動、子どもの生活の様子等、校区内におけるいろいろな点で貴重な提言をいただいているところでございます。4つ目に、地域の民生委員や民生児童委員との定期的な会合も、子どもたちの様子を知る上でとてもありがたいと学校は受け止めております。5つ目には、毎朝登校する子どもたちとの挨拶指導に協力してくださる地域の方々がいらっしゃいます。地域を知り、子どもたちの生活の様子を知る上で貴重な時間になっていると、すべての校長が口を揃えております。このように、最近の学校は地域に開かれた学校を目指しております。この6月には、長崎県では心の教育週間として1週間を地域の皆さん方が自由に学校においでいただく教育週間を設定しております。どうぞ議員様をはじめ多くの市民の方々が学校に足を踏み入れていただいて、現在の壱岐市の学校教育の在り方、子どもたちの表情等を見ていただくと大変ありがたいと思っております。こういった密着した関係とは別に、すでにある組織との連携も強めております。学系連という組織がありまして、小中高校、警察による連絡会議も年3回の定期的な実施のほかに、その中での連携も取っております。幼体協と申しまして、幼保護児童対策地域協議会では、子どもや家庭の生活等、大変微妙な部分にあることについての協議をしながら改善に努め、この組織の果たす役割が今見直されているところでございます。このように、地域の子どもは地域で育てる、地域で守る考えと連携して、学校教育の積極的に進めることが、議員ご指摘の非行を未然に防ぐ大きな力になると、学校教育課も信じておるところでございます。3点目には、学校環境の変化に溶け込むことができずに不登校となり、その後の対策等についてのお尋ねでございます。先日、議員書士にもお配りをいたしました壱岐市の教育、およびそのリーフレット版にも挙げておりますように、壱岐市教育委員会は、目指す5つのゼロということをスローガンにしながら、不登校をゼロにしたいということで取り組んでおります。ご指摘のように、25年度は小学校ゼロ、中学校は17名が年間欠席日数が30日を越しておりました。統計的にはこの30日を超える数が不登校児童生徒と捉えております。26年度は小学校が2名、中学校13名が年間を通した欠席日数がありましたが、各学校、心の教室相談員等の取り組みによりまして、この15名のうち7名は不登校が解消され学校に戻りました。小学校2名、中学校5名が戻り、最終的に昨年度は8名の中学生が30日以上の欠席の後、まだ教室の方になかなか戻っていないという状況がありました。今年度スタートしてまだ3ヶ月足らずでございますが、現在不登校と捉えているのは小学校ゼロ、中学校が2名です。 なお、この他に学校には来るんだけれども教室に入れない子が中学で 1,2 名おります。先ほどお話ししましたように配置いただきましたスクールカウンセラー、心の教室相談員等を中心に担任はもとより養護教諭、学校の中での連携をして微妙な心に対する働きかけをさせてもらっております。先ほど申します、昨年度中に復帰できたのも大変学校、家庭、力を合わせたその結果だろうと思っておりまして、今後も現在学校へ行けない、行きたくない、行かない、いろいろな状況があろうかと思いますが、それらを多角的な視点で捉えながら子どもと接し現場に戻していきたいと考えているところでございます。壱岐市教育委員会には通称 iNet と申しまして、壱岐市不登校相談ネットワークというのが設置してあります。不登校に関する悩みや相談に対して市教委の方に直接電話をいただいて、担当の方が出向きながらその心のケアに努めているところでございます。今年度は市内の小中学校にはスクールカウンセラーの他にスクールソーシャルワーカーとしてさらに一歩進んで家庭にも行動をする職員の配置が県教委の方から1名あり、6月の中旬から機能をしているところでございます。この方たちもまた学校現場の小職員との連携を通しながら進めてくれることに期待をし、市教委も全力を挙げて取り組むつもりでございます。4点目には、こういった子どもたちが義務教育を修了して進学をした後の共有体制、あるいは対象者へのケアについてのお尋ねでございます。議員がご指摘のように、中学校で不登校状況にありながらなんとか入学試験を突破して晴れて高校に入学をしたと。しかし入学後の高校生活を楽しく充実して送るように、中学校と高校でもその引き継ぎ事項等、日々の情報交換の共有にも努めておりますが、残念ながら中途で辞めてしまうという状況の子どもがおられるようです。私どもとしては、中学校を卒業した生徒が中学時代の先生方に相談をしてくれることもあれば、高校を辞めたという結果だけが中学校の教師に聞かされるということもあり、驚くこともあります。できればその結論が出る前に双方で力を合わせていきたいということでの連携を取っているところでございます。現在の壱岐の両高校は可能な限り本人に入学の意思があれば、入学試験の中で幅を広く持って入学を許可し、学校の中で育てていきたいという姿勢を取っていただいていることには感謝をしておるところでございます。心に悩みや不安を感じている子どもたちで、新しいまた高校教育という環境の中でいろいろと取り組んだ末、なかなか1年を終える時期、あるいは1年を待たずに辞めるということには大変苦しい思いをしているところですが、高等学校の方もスクールカウンセラーの配置を定期的にしながら両高校で対応に努めていただいております。私どもとしましても、中学校の早い時期で不登校、あるいは3年間通して不登校になった場合の高校入学後元気に育っていくという点についていくらか心配をしております。しかし中1、中2でかなりの欠席日数はあったものの、現在高校で元気に欠席なく登校しているという事例も当然ございます。それらはやはり基本的にはそこそこの基礎学力を身につけることができた、家庭の教育力が背景にあった等々の理由等はあろうかと思いますが、一人一人に関わるいろいろな個人情報等も含めながら、ご両親の了解を得ながら高校と中学校の教師、そして市教委の方とで連携を取りながら進めているところでございます。議員ご指摘の壱岐市の児童生徒の中から心配する凶悪な非行犯罪等がないよう、私どもも精一杯努めてまいりたいと思います。ありがとうございました。
議長。
はい、深見議員。
今、教育長のお話を聞きますと、大事に至るような、議案はなかったということで、非常に私も安心はしております。ただ、先ほども言いますように、やっぱ些細なことから、そういった方向にこう走る可能性も十分あると思いますので、その辺をこうどう求めていくかというのが非常にこう難しいと思いますので、やはりいろんな各団体、それから地域の組織を含めてですね、密な連絡体制を取っていただきたいと思います。特に中学生においてはスクールバス等で通う子どもがいまして、なかなか地域でこう見えない子どもたちがいます。正直な話、私も地域の人にから言われます。中学生は今後地域におるとかって言われるぐらいに非常にこう見えない。特に土日もクラブ等で見えない。そういった時ですね、本当の気持ち、地域でどういう動きをしているのかというのが、なかなか学校にこう伝わることが少ないのではなかろうかと思いますので、その辺をですね、いかに取り上げていくかということを、今後、体制の中で持っていただきたいと思います。それと先生方も非常にこう努力されているとは思いますけども、今、子どもたちを育むため、いろんなことが学校内で取り組んであられます。先ほども言いましたように、心の習慣というので学校で、公開授業もされておりますけれども、なかなか先生方のこう授業と、それからいろんな取り組みで、全体的な教科のカリキュラムがやっぱりこう過密化しているのではなかろうかと思っております。そのせいで先生方にもこう余裕がないとないかということは言えませんけれども、やはりそういったこう先生方のやはり心のケアも若干こう今後図るべきではなかろうかと思っておりますので、これは教育委員会である程度求められたカリキュラムの中で、授業がされておりますから、なかなか私たちがどうこうは言えませんけども、やはり少しは先生方の心のケアをするような、そうせんとやっぱり、子どもたちにケアはできないと思いますので、その辺、今カリキュラムの機密化はないのか、その辺をちょっと教育長にもう一回お伺いいたします。
教育長。
ご心配いただいてありがとうと思います。ありがとうございます。公教育はおっしゃる通り、学習指導要領で定められた学習内容の習得と人格の完成を目指した教育活動を営みますので、どこかで頑張らなければいけないというのはあります。しかし学校の方は校長を中心に教職員のケアにも努めており、現在壱岐市内では病気休暇とか心の問題で休んでいる教職員は一人もおりません。これまた目指すゼロの一つでございます。今後も我が校からそういった教職員を出さないということも、校長は学校経営の大きな一つの柱として捉えて取り組ませますし、市教委の方としてもその取り組みをしていきたいと思います。学力の面でまだまだ十分でない部分をしっかりと認識をしておりますので、双方の教育活動を進めていくことでご理解をいただきたいと思います。
議長。
はい、深見議員。
それともう一つですけれども、先ほど高校のことを、進学後の高校の体制を言ったんですけれども、教育長の答弁では結果として後追いになったケースがあるということでありますけれども、やはりですね、まずは本人、それから家族保護者がまずもって相談することが一番だとは思いますけれども、やはり高校と中学校のそういった共有体制をですね、常にこう持ってもらいたいと思います。私も近い人で若干そういう体験をされた人も聞いておりますし、非常にですね、やはり高校は義務教育課程でございません。私自分自身が選んだ道に進むべきところでありますので、自己責任と言われればしょうがない、進んだところですから自己責任と言われればしょうがないかもしれませんけれども、やはりですね、将来を担う子どもたちを育てるところですので、教育委員会としても先ほど、相談、ホットラインを設置してあるとありますので、そういったのもですね、事前にでも報告してやって、少しでも子どもたちの 学習に向けたケアができるような体制を今後取ってもらいたいと思います。それと、教育庁の答弁の中で、学習面が若干ちょっと出てきたんですけども、先般教育委員会から、自己点検評価報告書をいただきました。ほとんどが A ばっかりですので、かなり努力されているなとは思いますけども、その中で総価評価の中でですね、確かな学力の中で、小学校においては、学力の向上は、全国学力学習調査において平均値を上回り学力向上してきた。一方中学校はほとんどの項目で平均値を下回った。中学校学力向上の喫緊の課題であるとあります。先ほども話があったように、やはりですね、僕は先生方の、これも先ほど言いますから、カリキュラムは教育委員会の中で決まることですからなかなか難しいと思いますけれども、先生方がやっぱり過密化している中で非常にこの辺が弊害が起こっているのではないかとは思っておりますけれども、教育庁として生活面と学習面においての今の状況、そして今後の対策をどのように考えてあるか、できればお聞きしたいと思います。
以上、教育長。
はい、教育長。はい、
議員がご心配いただいている形の中で、教育委員会としても確かな学力を身につけさせるということを中心にして取り組んできております。壱岐市の中学校の場合、各先生方は部活動の指導にもとても熱心でございます。毎日ほとんど子どもたちと関わりながら6時半ぐらいまで活動をして子どもたちを送り返す。その後で教材研究等に取り組むという大変心ありがたい部分を持っております。そういった中で、また高校への進学というのが大変広いものになりまして、緩やかさの中で一定競争意識に少し刺激がないという点もあろうかと思いますが、要は指導する学校が、教師側がその気になり力をつけるという、その思いが基本的には大事だと考えております。今後具体的な授業のあり方とか学習の力をつけていくためにどうするかというのを調査結果を分析しながら、私どもは適切な指導を繰り返しております。今後少しずつ改善に努めていきたいと思います。
議長。
はい、深見議員。
国もですね、教育のあり方については、見直しをされているようです。もう教育庁はご存知だと思いますけれども、文部省が土曜授業の活用を少し促しておりますね。で、本年度から、ある程度、月一の実施をしようということで、検討されているところもあるように思いますけれども、これは壱岐市教育委員会で実施できるものではございませんので、県レベルのことかなとは思っておりますけれども、教育庁として、この過密化するカリキュラムの中で、やはり地域行事、そういったものを、今の段階でも土曜日に行われている学校も多々ありますね。ですから、やっぱりそういった教育面、それから生活面、そして地域との絡みの面を考えたときに、もしもその土曜授業のあり方について教育庁のお考えがあればお聞かせ願いたいと思います。
以上、はい、久保田教育長。
議員がお話になる土曜授業というのは捉え方がいくつかございます。つまり土曜日を子どもの登校日にして各教科の授業を行うという考え方がなんだか示そうな気がいたしますが、文科省が示しているのはそれではございません。それも含まってはおりますが、地域と共同して取り組むいろいろな諸活動を土曜活動として土曜日に実施するとか、 あるいは地域の方々がまた入っていただいてくると、教師もそれに関わるとかで、まあ、教師の勤務時間の関係等もいくらかは関わってまいりますので、一概には言えませんが、県教育委員会としてもひとまず規則の改正をして、土曜にそういった教育活動を営むことができるという門戸は開いております。まあ、月1ぐらいにそのようにしてもよいと。で、壱岐市の中における実態ではすでに土曜日をそのような地域保護者と一体となったコミュニティスクールとして活動をしている学校もございます。2学期制を施行している学校もございます。単純に授業時数が足らないから土曜に授業をするんだということで結びつけることではないと考えておりまして、場合によっては2学期制というのも壱岐市には導入することも効果は出てくるだろうと考えており、他方面から検討しているところでございます。
議長。
はい、深見議員。
まあ、教育機関としていろんな面で、今後対処されていると思いますので、やはり子ども将来の壱岐市、まあ壱岐市じゃなく全国に、やはり子どもたちは発信していきますので、そういった素晴らしい子どもたちをですね、育てていただきたいと思います。やはり学校は中でですね、心豊かな子どもと自覚性を育む、そういった教育環境を今後持っていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。次に2点目は、魅力ある島について市長にお伺いいたします。魅力ある、あふれた活気ある地域には自然と人が集まるのではないかと思います。そのためにはまず行政が主導的に動くことにより、市民も心が動かされるのではと感じます。本年3月にだったと思いますけれども、第2期の壱岐市観光計画が策定されました。基本理念として玄界灘の宝石箱、壱岐夢の浮島、2000年の歴史と美食を求めてをコンセプトに、基本方針一つとして島の宝を生かした観光地づくり、二つ目としておもてなしの推進運動、三つ目として観光基盤づくりの整備充実、四番目として観光振興を担う観光まちづくりの、観光まちづくり組織の構築、五番目で情報発信、誘致戦略の強化を柱に各基本施策を策定され、将来に向けて官と民が一体となって推進していくと明記されています。まあ、本計画が達成することができれば、本市は多くの観光客により今以上のにぎわいをもたらすことができると感じます。そのためにはこの取り組みに向けた具体的な実施計画が求められるのではと思いますが、今後どのようにプランされ実行されていかれるかお伺いいたします。特に行政が主導的に実施しなければならない観光基盤整備のインフラ整備、道路、テロ、交通網、それから、公衆衛生、まあ、言えばトイレなど、どのように進められていくかお伺いいたします。また市民総ぐるみによるまちづくりを挙げている以上、壱岐市観光連盟をはじめ関係者、市民を巻き込む体制づくりが急がれると思います。現状ではなかなか市民に理解されていない面があるのではと感じております。今後どのように団体や市民と共有を図り進行しようとしていられるのかお伺いいたします。
はい、白川市長。
6番、深見義輝議員の大きな2番目の質問、魅力ある島。まず観光振興計画におけるハード的なインフラ整備と今後の対策は、またそれを推進するためには観光連盟や関係者の協力が必要である、今後の共有対策はというご質問でございます。壱岐といたしましては、ただいま議員ご指摘のように本年3月に第2期の壱岐市観光振興計画を策定し、交流人口拡大策を展開しているところでございます。計画を策定するにあたり、アンケート調査を島内外の方及び旅行関係者を対象に実施いたしましたが、案内板が少ない、 案内板が老朽化して見えにくいなどの指摘をいただきました。振興計画の第1期から計画の中で観光基盤づくりの整備充実を掲げておりまして、市内の観光案内板の整備計画整備指針計画については平成25年度に策定しておりまして、年次的に優先順位を検討する中で、まずはトイレの様式化をということで平成16年度に10箇所44基、整備をしたところでございます。また宿泊施設のグレードアップ事業、これは県市受益者が各3分の1の負担でございますけれども、内容的には外国語表記、 Wi-Fi の導入、外国語放送受信、トイレの様式化、温水洗浄機の機能化などを平成24年度に10施設、平成25年度に4施設実施をいたしております。現在この事業はすでに終了いたしております。今後インフラ整備につきましては、案内板の整備を景観条例との整合性を考慮しながら実施していき、合わせてトイレの様式化、バリアフリー化を財源確保等策の検討を含みまして年次的な整備を計画してまいります。観光関係での未整備箇所のトイレでございますけれども、19箇所53基まだ残っているところでございます。次に観光振興計画の中で観光まちづくり組織の構築を掲げております。先ほど議員ご指摘のように観光連盟関係者の協力についてでございますけれども、壱岐市観光連盟も一般社団法人として発足し3年目を迎えております。さらなる組織強化、戦略的な情報発信や着地型観光への取り組みを展開していただいているところでございます。今年度、長島会長を中心に役員の改選も終わり、新しい体制で臨まれているところでございます。観光施策に関する市と観光連盟の取り組みに関しましては、組織的 なところから申し上げますと、市の企画振興部長を観光連盟の専務理事としてして、また正規職員1名、嘱託職員1名を観光連盟に派遣しております。地域おこし協力隊3名も観光連盟に配置をいたしておりますが、この中にはこれまでエージェントとして経験を積んだものを事務局長として派遣をしているところでございます。このような体制の中で市と連盟は常日頃から密に横のつながりを持ち、観光施策の展開に取り組んでおります。観光関係者の方々の協力につきましても、観光連盟会員皆様方、体験事業者やガイド等の方々との関係も観光連盟を主体として、SNS を含めいろんな手法で情報発信の展開とともに情報共有に努めてまいりたいと考えております。また施策面では、壱岐の観光資産パワーアッププロジェクト事業を観光連盟に委託しておりますが、これは壱岐にある多くの素晴らしい観光資源をさらに磨き上げて収益の資産とするもので、壱岐のブランド力の向上につながるものと期待をしているところでございます。
議長。
はい、深見議員。
市としてもですね、観光連盟に、職員を派遣するなど、さらなる取り組みをされているというのは非常に私も理解しております。ただ先般、議長の代理で観光連盟の総会に出席させていただきました。中原副市長もご出席だったと思います。部長もご出席でした。で、総会があって、会員が出席されとったんですけども、会員のほとんどがですね、観光に従事されてないというのはちょっと、変な言い方ですけども、直接従事されてない方がほとんどで、観光に直接従事されている方々は、委任状で終わっておりました。で、それはもう観光連盟の今の取り組みを十分理解されているものだろうか、それとも、不満があって来られないものだろうか、その辺は私も真意は分かりませんけども、その辺のですね、やっぱり取り組みがやっぱり市民、それからやはり観光に従事されている方々にですね、まだ伝わってないのではないだろうかと思いますので、 さらなるですね、やはり、まずは、党外の情報も大事ですけれども、党内の情報もやはり密に図るべきと思いますので、その辺、もしも市長のお考えがありましたら。
はい、白川市長。
まあ、委任状を多く例年、観光連盟には多いということをお聞きをいたしておりますが、やはり、議員をしてご指摘のように、組織を強力にやっぱり一本化するというのが、基本であると思っております。そういった中で、もしその委任状が多かったということがですね、組織の弱体化にでそうなっているのと私は思っておりませんけれどもですね、今度、新たに、事務局長を言っております。私は会長は非常勤でございますからですね、その事務局長に実質あなたが会長だというそんな思いでですね、組織力の強化そして情報発信に努めてくれということを申しておるところでございます。
議長。
はい、深見議員。
それぞれ些細なことですけどもですね、ある、地元の当該におられる方がたまたま駅に帰ってこられて、奥さんを連れて島内を観光されてですね、原ほげ地蔵さんに行かれたと聞きました。であそこで、ガイドボイスガイドというんですかね、ガイドをするとあるですよね、機械が、あ、ちょっと音声ガイドですか。でですね、それをしたけどもならなかったということで、正直にこうせっかくおもてなしと言っているところにですね、やはり行政としてそういったところを細かくですね、やっぱりチェックしていく体制も必要ではなかろうかと思いますし、年に1回はおそらくされていると思いますけども、いろんなところからの地域のお声で、壊れているようというお声もあろうかと思いますけど、その辺をですね、やはり今後機密にしていただきたいと思っております。なかなか私たちはその観光地、島民ですので、なかなか観光地行きませんから、押すことがありませんので、なかなか私たちは分かりません。やはり当該から来られたりとか、やっぱそういったこと、小さいことですけども、そこでやっぱり、少しでも気分を害したら、次の時に、やはりもう一回来たいなというならないのではないかと思いますので、その辺の細かいチェックを今後していただきたいと思います。それぞれ今回行政報告の中で、壱岐市が日本遺産に認定されたということで、非常にこれはありがたいことだと思います。この陰には、地元国会議員の谷川先生の力も十分あると思います。文部科学副大臣もされておったということもありまして、本当にですね、壱岐市にとっては非常にこれは、画期的なことであるし、これからですね、これをいかにこうアクションを出していくかが基本だと思いますので、さらなる計画を持ってですね、今後とも観光に向けて努力していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。時間がもうありませんけども、最後に一つだけ、活力ある産業ということで、常に市長の方にはいつも、農業振興の方で、お願いしております。今回も農業振興の方で人口減少、少子化高齢化による担い手不足と若年層の当該流出などの要件で一次産業の農業の衰退が予測されます。さまざまな面で今の振興対策じゃなく新たな振興対策が必要ではないかということで市長の方にお伺いいたします。
はい、白川市長。
深見議員の3番目の大きなご質問の活力ある産業についてということで、人口減少、少子高齢化による担い手不足と若年層の当該流出などの要件で一次産業、特に農業の衰退が予測される、新たな振興策は必要ではないかというご質問でございます。壱岐は第一次産業の島で農業、漁業の振興、発展が重要であります。活性化を図るためにできるだけの支援を行っているところであります。議員ご指摘のとおり、少子高齢化、 担い手不足等により農業従事者が減少しており、全国的な問題となっております。このような情勢の中、国においては25年3月に農林水産業地域の活性化プラン、27年3月に食料農業農村基本計画を策定をいたしております。また県において農林業農産村全体の所得向上を図ることで人を呼び込み地域が賑わう社会の実現を目指し、28年度から長崎農林業農産村活性化計画、これは仮称でございます、を策定するようにいたしております。これにこうして壱岐市農協において28年度から行政と農協が連携し、第8次農業振興計画が策定をされます。この振興計画には市の方針も反映させてまいりますので、市として深く関わってまいります。委員ご指摘の新しい、政策、新しい計画、振興策というものをこの中で、模索をしてまいりたいと思っております。私は常々、計画書は策定が目的ではなく、いかにその計画を実行するかが問われていると申しております。第7次営農振興計画に基づき、引き続き第8次営農振興計画についても現実的に厳しいものもございますけれども、しっかりと実行することによって壱岐農業の振興を図っていくという所存でございます。
議長。
はい、深見議員。
もう市長もご承知の通り、党内の農業の過去から言えば、小規模農家、家族経営農家がほとんどで、農業の形態を支えてきましたですね。で、近年、国の事業もありまして、法人化、それから企業参入、それも現実的には農業の衰退を止める一つの要因にはなりますから、僕もいいと思います。ただ誰もが、一期の農家誰もが規模を拡大できるか、それから、法人化できるかというのは非常にこう難しいと思いますね。ですから、やはり小規模農家の維持、そして一番は担い手が増えることが一番ですけれども、それを支える中高年者の、そういった経営者のですね、維持も今後、図るべきだと思います。そうしなければ次につなげるまでの期間が非常にこう寂しいというか、持ちこたえられないのではないかと思いますので、その辺も含めたですね、新たなやっぱり振興計画を含めて、してもらいたいと思います。それともう一つは、米価の低迷によりましてどうしても、米の作付けがだんだん減っております。で、畜産農家のこともありますから、飼料作として転作として田んぼが変わりつつあります。そうなると今まで飼料作をしていた畑がほとんど荒れてくる状況になっています。ただ耕作に便利なところはまだ飼料作を作付けされてありますけれども、便利の悪い畑作地はもう非常にこう不耕作地として荒廃化する恐れがあります。これはですね、やはり農業だけじゃなく、やはり環境整備、それから観光にも大きくこう影響すると思いますので、その辺も含めたですね、やっぱり振興計画をやっぱり新たに求めていく必要があると思いますので、よろしくお願いいたします。それと先ほど市長がおっしゃった通り、計画だけではない PDCA ですね、新たな形を作っている体制をですね、やはりこれは行政がちゃんと見極めていかなければならないと思いますので、農協の、営農振興計画は、それは直接携わる経済団体ですので、私はそれを悪いとは言いません。ただやはり幅広い中で市が、小さいところからでもやっぱりすくい上げるような、そういったやはり、営農振興計画、振興策を持っていただきたいことをお願いいたしまして、一般質問を終わります。